今日はルカの福音書第15章11節から24節です。このところでは父の愛について語られています。11節を見ますと、イエス様はある人に二人の息子がいたと話を始められました。このある人はおそらく父なる神様を表していると思います。そして二人の息子は私たち人間のことであるわけです。そしてなんと弟息子は12節を見ると、財産のうち私がいただく分をください、そのように父に願いました。普通財産を分けるときはその父親が死んでから分けるということが通例のことであったわけです。しかしこの父親はなんとその財産を二人に分けてやったとあります。弟息子だけではない、兄の方にも財産を分けてある。このことは非常に寛大な心、そしてまた息子たちを愛するその愛がなければこのようなことをすることはできません。しかも弟息子は13節を見ると遠い国に旅立ち、しかも財産を湯水のように使ってしまう、もう一切を失ってしまったという状況になったわけです。そしてこの弟息子は父のもとに帰ってくる。この息子に対して20節を見ますと、自分の父のもとへ向かった、ところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い駆け寄って彼の首を抱き口づけしたとあります。息子が先に父親を見つけたのではありません。なんと父親の方が彼を最初に見つけて、そしてかわいそうに思って駆け寄っていった。これは愛と憐れみがなければできない行為であるわけです。しかも彼の首を抱き口づけする、本当にこれは許し受け入れる、その愛の表れであるということを見ることができます。そしてこの息子が21節には、私は天に対して罪を犯しあなたの前に罪あるものです、そのように告白したわけです。そして息子と呼ばれる資格はありません、父親にそのことをはっきりと言いました。そのことに対して父親はどうしたのか。22節に、急いで一番良い衣を持ってきてこの子に着せなさい、手に指輪をはめ足に履物を履かせなさい、そのようにしもべたちに命じたのです。このことはこの弟息子を改めて自分の子として受け入れるというそのことが表されています。しかも一番良い衣を持ってきてこの子に着せるということです。聖書の中にパウロの手紙の中でキリストを着るという言葉があります。すなわちそれはもう罪にまみれて汚れてしまった、そのような私たちを神様はキリストの愛を持って私たちを包んでくださる。キリストの衣、それはまさに十字架にかかり血を流して、そしてまさにこの血染めの衣、それを私たちが身に受けるときに私たちの一切の罪汚れが許され清められるということであるわけです。ヨハネの第一の手紙一章七節に、御子イエスの血すべての罪より我らを清める、その約束があります。神様はまさにこのキリストの衣を私たちに着せてくださり、またその罪の許しの愛をもって私たちを覆い、そしてまた私たちを清くしてくださることができる方であるわけです。そして指輪をはめる、私たちに神の子としての特権を 与えてくださる。ですから私たちはこの父なる神様にアバ父よ、お父ちゃんと親しく呼びかけて求めていくことができる。私たちはかつては罪の奴隷であったかもしれません。しかし私たちが許されて受け入れられ、神のことをせられている、その特権は父なる神様に何でも願う、求めることができるということであるわけです。それは私たちの祈りにおいて、私たちは神様に求め、また神様は必要なものを私たちに与えてくださいます。そして足に履物を履かせる、これはもう自由に動くことができるということです。もうもはや私たちは奴隷ではありません。神様は私たちに子としての特権を与え、そしてまた私たちに自由な思いを与えて、私たちは自らが考え、また思って行動することができるわけです。でも私たちは神様によって改めて自分自身が許された、そのことを信じるならば、もう一度神様から離れたいと思うでしょうか。この父なる神様の許しがあってこそ、もう一度私たちは神様の愛、恵みに預かることができるということであるわけです。23節に、肥えた子牛を引いてきてほふりなさい、食べて祝おう。神様は私たちに豊かさを与えてくださる。私たちに祝福を持って望んでくださる方であるわけです。ですから私たちはこの神様によって養われ、必要なものが与えられるということを心に覚えるものでありたいと思います。主は私の牧者であって、私には乏しいことはない、ダビデは歌いました。それは私たちも同じです。神様が養ってくださる。そして何よりも大きな喜びは、24節に、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。神様は私たちに実は永遠の命、復活の命を与えてくださるということであるわけなんです。私たちは肉体の命はあります。しかし永遠の命を持っているでしょうか。その新しい命を信仰によって神様は与えてくださいます。また私たちはこの世に埋没して失われてたようなものであったということです。しかし神様はその失われたものを見出してくださり、しかも私の目にはあなたは高価で尊い、私たちを素晴らしいものとして扱ってくださるということであるわけです。そこに私たちが生かされている、生きている、その喜びを見出すことができるのではないでしょうか。彼らは祝宴を始めた。複数形です。一人だけではない。それこそ父なる神様も、私たちも、そしてまた他の人たちも共に喜ぶことができる。それが神様の祝宴であるということです。やがて私たちは天の御国に凱旋し、そしてその祝宴に預かることができる。そのことを私たちは信じ、待ち望み、そしてまた希望と信仰を持って歩まさせていただきたいと思います。